山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
私は生活の木という名前をビジネスは違うんですけれども精神はそのまま受け継いでるんですね。でよく考えると祖父も父も私も3代魂変わってないのは全部オール自前主義って言ってるんですよね。全部自分たちでやるということ。写真もそうですね、自分たちで撮って現像して納めする、瀬戸も自分たちでデザインして試作して作ってお客さんに提供する。今私たちのハーブやアロマテラピーも原材料を世界各国から直接調達してそれを製品化する、企画開発からマーケティングから小売業まで全部やってますね、なのでやっぱりそこは変わってないんですよ。
なるほど。でまあよく重田さんもいろんな取材を受けているから、まあ、大概まあそのストーリーというか物語はね皆さんご存知だと思うんだけど、はい、小学校の時に病気をされてでそれで、西洋医学で治らないと言われたのが、まあ、漢方を通じて治ったという、はい、まあ、そこに大きなその
ターニングポイントがあったんですか。
ターニングポイントがあったというかね、まあ、そこが心の中ではすごく強いあれになってると思うんですけどね。そうは言ってもさ聞いたところによるとその東高の食器を売ってるところの片隅でまずポプリとかハーブをまず始めたっていう30年前もう30年以上
ですか。そうですね、もう30年ちょっとになりますね。
そうすると1970年代
後半
80年代ちょっと手前ぐらいでしょ、でその時は場所を借りたんですか、お父さんに。ここちょっと俺にやらせ て。
そうですね、ここ で当時ハーブなんかいうものを面白いねと思った仲間がその時いた。それが今の幹部なんですけどね、実際。
あ、そうなんです
か。面白いねと、これを広めたいねというようなことをなんとなく感じたのが数人いて、まあ、そのもので作ってきたというのは当時なん
です。で、まあ、そうすると原宿もさっき の、 そのアメリカ軍もいなくなって、でまあだいぶその頃はもうおしゃれな感じになってきたんですか。
ですね、その頃はそうですね、ファッションの街なんて言われた、
ファッションの街になってきた。でそうすると若い女性とかがいっぱい来る、
はい、
で買っていくのは誰が買っていくんですか。
それがですね、どの辺だと思いますか。
今でこそ若い女性に人気だと思うんですけど、ね、
商品は何、その当時の
商品はポプリです、
ね、ポプリってこと
ポプリしかなかったんですよ。ポプリを自分たちで作ったり、まあ、作れない人はポプリを買ってこういうなんていうんですか、ポットに入れたりして、はい、密かに香りを楽しんでた。
要するに匂い袋みたいな。
匂い袋ですね、あとお皿に
盛ったり、お皿に盛ったりして。
これがね、小学校の女の子だったんですよ。
あ、そうなんですか。
この子たちが反応してくれたんですね。
小学校の女の子が、
ただねこれにはね、非常にアイデアからくる企画があって、その企画をやった結果ブレイクしたという。
どういう企画だったんでしょう。
知ってるかな、仲良しって漫画今もありますか。
仲良し読んでました、はい、
仲良しはその頃の読者では多分ないと思うんですが仲良しという漫画にたまたまちょっとコネクションがあって、はい、そこに書いてる漫画家の方をご紹介いただいたんですね、はい、でポプリを広めるに、その漫画の中にポプリ作りを入れたストーリーの漫画を書いてもらうという
。そんな仕掛けやったの。
でたまたま佐藤真理子さんという漫画家だったんですがね。
どうなった
の。佐藤真理子さん、今は多分もう漫画をお書きになられないと思うんですが、その方にポプリ作りをする少女を主人公にした漫画のストーリーなんですよ。
それは流行りますよ。
仕込んでるな。で
漫画の中でその子が、ね、恋をしたり友達と喧嘩したり親と喧嘩したりといういろんなストーリーがあるんですが、必ず途中にですねポプリ作りをしてるシーンとそれからポプリ作りのレシピをつけてもらって
ます
。で漫画が終わって次号へ続くの次のページに企画を持ってったんですね。その企画はポプリコンテストなんです。全国の小学校の女の子諸君、自分のオリジナルのポプリを作ってコンテストに応募しませんか。
商売人だよね。
それは食いつきますよ。
10代からそんなことやってんだ。
でただ 何もなければ作れないですよ ね、 まさかね、その辺に道端に生えてる草をこう取ってくるわけにいかない、
何を入れていいか分かんないです
、ない、うん、そこで始めたのが、一つが原宿の本店しか当時見せなかったので、うん、その片隅でポプニの材料を買えるようにということで、何十種類あったかな、材料をずっとですね量り売りをしたりラックにかけたりして売ったんです、でそれはやっぱり東京の子しか買いに来れない、全国に普及させるのにはどうしたらいいかなと考えたんですが、通信販売、はあ、よかったんですよ、うち30年前から通信販売やってた、
通信販売やってたのも、
ネットとかがない時代ですよね、ない時代です、
ポプリを作るための材料を通信販売で買えるという仕掛けを作ったんです。で当時は銀行振り込みというのもなかったんですよね、ネット決済なんかないですから、
現金書き留め、
郵便振り替え、現金書き留めです、で、その紙切れに注文書だけ作って、一応問い合わせが電話であるとその子の家に郵送で注文書と簡単なパンフレットを送るんですね、リーフレット、でそれを見て注文書を書いてお金と一緒に送ってきてもらえばすぐに希望の材料を送ります、で材料を手にした子どもたちは自分たちのオリジナルのポプリを作るんです、乙女の香りのポプリとかね、こう治りを祈りのポプリとか作って ね、 それを応募してきて、毎月コンテストで大賞とか佳作とかこう発表して、で大賞を取った人たち、賞を取った人たちはうちの本店のお店の喫茶店があったんで、そこで受賞商品を発表したりとかして、そうするとそれを見に今度喫茶店に来てくれるんですよ、
ね、
それから自分で来れない子は面白いのが、ね、土日になるとね、背広を着た、平日ですね、ごめんなさい、平日背広を着たおじさんがこんな紙に握りしめて来るんですよね、でくしゃくしゃの紙を見てね、子供の字が書いてあって、お父さんにみんな頼むんですね、ペパーミント10グラム、ローズ20グラムとか書いてあって、でお父さん恥ずかしそうに、娘から頼まれたんだけど、これ売ってくれねえかっつって、で僕らはそれを対応して販売してた、これが当たっちゃったんですよ、であれよあれよという間にそのポプリ会員っていうんですけどね、ポプリ娘って僕ら呼んでたんですが、ポプリの通信販売会員が20万人になって、でも実はその子たちが30年経った今40代とかですね、子育てだいたい一段落した主婦の方たちなの で今のアロマテラピーの先生になったり、または愛好家にな った
り、すごい育ってきてるんですよ。でだけどさ、まだ10代大学生の頃でしたっけ、それから友達と ね、その今の幹部の方、そこの売り上げはど、あの何、お父さん ここで売ったやつは俺の金だ、俺の、
いやそれはできないでしょうね、
でもなんかインセンティブはあったわけでしょ、なんか モチベーションがないと、まあ、
モチベーションない
と、ね、そこで社会を変えようなんて俺思ってなかったと思うん
ですね、何が社会起業家かですよね30年前にね、
そうでしょ、
それはないですね、
まあ、そのビジネス その証拠というか魂はね、はい、あったと思うんですけど、その成功をヒットさせたいという気持ちだったと思いますけど、それは、そこの売り上げで得た利益の一部はまあちょっと
なんかこう欲しいものとかあったんですか？
いやでもね、それはまあできないんですが、ただ欲望はありましてね、なんで、我が家業で仕事をしようかと思った時は、何もハーブやアロマテラピーを広めるというところからではないんですよね、
その時はまずないよね、ないと思うんですよ、
でこれはまあたくさんと同じように僕もバンド少年だったので、
あ、もうその頃から音楽が大好き、
やっぱりバンドやってるといい楽器欲しくなんですよね、次から次へと、
やっぱりそうなんですね、
そうそう、今でこそね、買えちゃいますけどね、昔は本当バイトしても
3枚の楽器買うのに必死でしたよね、フェルナンデスのねテレキャスターだったかな、一番最初黒のテレキャスター買ったんですよ、
あ、俺は一番最初に買ったのはね、はい、グレコのね、はいはい、アイボリーのテレキャスター、
おっと、
あれこの間
いやあれじゃない
んだけど、使ったやつじゃなくて、
あれじゃなくて、まあ、もっと古いやつだった、うん、テレキャスターなの、
テレキャスター最初買ったんですよ、みんなストラトだとかレスポールを買ってるから、そうそうそう、みんな買うもん好きじゃないんですよ、僕
俺もそうなの、
お二人何語を喋ってるのかわからないんですけども、
そうです、ギターのね、
あ、ギターの
種類
です、少年のような顔になりましたね、お二人、
みんなが持ってるもの好きじゃないって共通なんですよ、
共通ですね、
彼は阪神ファンですからね、
あ、そうですか、
今昔みんなジャイアンツの帽子、東京のね、
東京は全員ジャイアンツ
の、そんなイメージありますけど、うん、はい、うん、
ジャイアンツとジャイアント馬場と大砲だったんだから、
そうで僕は三大嫌いブランドって話しましたけど、
なんだっけ、
読売巨人はもちろんですよね、僕はいいのかな、こんなとこで言って
、俺も大嫌い、読売巨人、
あとはやめときましょうね、公共の電波ですから、
あとは
いいのかな、
いいんじゃない、公共じゃないもん、これだって
メルセデスベンツ
メルセデスベンツ、
あ、そうなんですか、うん、
もう一つルイ・ヴィトン三大嫌いブランド、三大大好きブランド、阪神タイガース、アルファロメオ、
アルファロメオ、
そして吉田カバン、
吉田カバン。このマニアックな感じがいいよ ね、
多分たくさんも同じね、そうそうそう、生き様でしたよね。
そうですね、あのアンチメジャーっていう燃えるんですよ。
なるほどね、
思いますよね、そうか、そうやってまあでテレキャスターを買ったんですね。
買ったんですよ。
じゃあちょっと音楽の話を、 そうですね、その頃はどんな音楽やってたんですか、大学生の頃。ああそういえばね、話はコロコロ変わるんだ
よ。すごい変わりますね。
あのここの高校のね、はい、あのすごいのよ、もう有名ミュージシャンとかアーティストいっぱいゴロゴロいるの。
そうなんですか。
都立ホニャララ高校ですか。
都立ホニャララ高校、
特別な取り組みをしていたとか。
いや私がじゃないですよ、私の上上下には、まあ、有名なミュージシャンとなった方がいっぱいいて、
いっぱい、まあ、言ってもいいんじゃない、有名なミュージシャンなんだ
から、最初の先輩から言うと、はい、これはもうアレンジャーとしてもともとはキーボードやられてる方、清水信之さんって方いるんですよ。後にあの平松
なんてアイリさん
とご結婚されて、今もう分かる。で、まあ、この方を筆頭に僕の同級生ではエポさんってことですが、
エポさ ん、
エポさん、うん、ちょっと久美ちゃん分からないかな。
あの昔ね、俺たちひょうきん族っていう番組が、
はいはい、TBS の、うん、あ
TBS
じゃない、それ8時だよ、ごめんなさい、8
時だよ、練習後だろ、
なんな色のってやつですね、
ダウンタウンへ振り出そうっていうので、まあ、エンディングテーマを歌ってた
んですね、
ミュージックの。
これは同期ですね、で1個下に、佐橋君という今ギタリストなんです、松たか子さんの旦那さんですね。結構あのテレビの漫画の曲なんか作ってるんです
よ、こち亀の曲とか、スタジオミュージシャンとしても、私もアレンジャーとか、ね、プロデューサーとしても大活躍ですよね、
そのね3つか4つぐらい下が、あれですよ、何でしたっけ、あの元気な歌を歌う人、名前が出てこないな、
どういうので歌ってますか、
ほら、なんだっけな、名前が出てこないな、ちょっと後で思い出したら、
男性女性、
女性です、女性です、
女性、元気な歌、
ねねねねねねねマイレボリューション
っていう人、はい、渡辺美里さん、
渡辺美里さんとかが
渡辺美里さん、
出ませんですね、とか結構ね多いんですよ、
すごい、それが全部高校の先輩後輩なんだよ、
そうなんですよね、
びっくりでしょ、
宝庫ですね、ミュージシャン
の。であとギタリストのシゲっていうのがね、
ギタリストシゲね、
いましたからね、
今もう毎年ね、
目の前にいらっしゃる方ですか、もしかして。
まあだからそういう、多分そういう環境にあった
ですね、あのね、高校が私服だったんですよ僕ら、はい、だから今と同じこんな格好して高校行ってましてね、だから授業中抜け出してパチンコ屋行こうが、喫茶店タバコ吸ってようが、雀荘行こうが、誰も補導されないという、そういう日のひどいでしたね。
あの北海道でしょ。
北海道です。
俺岡山だからさ、もうあの学ラン着て爪入りで行った感じだからね。
なるほど。
東京もんはすげえなみたいな世界だよ。
おしゃれですね。
おしゃれでね。
うん、私服なんて、
でも困りましたね。毎日やっぱり同じもん着なきゃないので、
洋服もいっぱい持た
ない んで。
そうそう。であのほらロンドンブーツ流行った時なんですよ。
で高校生でロンドンブーツ入
ってくるんですよ。で僕らロックやってたんで、メンバーバンドのメンバーみんなロンドンブーツ。でも学校に行くと上履きに履き替えなきゃいけないんですよ。そうするとあの中心蔵みたいになっちゃう。あと面白いな、修学旅行行って、お寺とかにこう入るじゃないですか、お寺の中でみんなずるずる引きずってん
の、そうするとこうぶつかったとこのラッパズボンじゃないけど、ああいうのがもう全部中心蔵になる
んですよ。で僕はみんながやること嫌いなので、僕はもうロンドンブーツは履かなかったんです。僕はウエスタンブーツが好きだった。
かっこいい。
やっぱりちょっとみんなのやらないようにしよう。
やっぱりそうなんですね。
その頃からいろいろね、でももうそこにルーツがあったわけですね、いろんな、いろんなことのルーツがね。
あとはやっぱりヒッピー文化っていうのが後から考えてみると、なんかあの辺のリスペクトがあったのかなっていうのは、この間もねヒッピーの曲をライブでたくさんとやりましたけど、
ザ・バンドと
か、ね、ああいう感じ好きですよね。
なるほどね、なるほどね、そこにやっぱルーツがあるんだな。で、まあ仕事の話にまた戻るけども、その30年前、そのまず、まあ、さっき小学生の女の子に当たったっていうとは言っても、まだ
ポリが、ね
ね、あの一挙にそれが拡大したわけじゃないです ね、 ですね。さっきのプロフィールを 聞いてるとこの本当に10年か15年ぐらいですか、
はい、
一挙にこうブレイクしていったのは、それまでやっぱり結構大変だった
んですか。大変ですよ。ハーブの事業はずっと正直赤字でした、で、父親が瀬戸物を大事にやっぱり開発してきたので、まあ、それを大事に売ろうということでですね、ただ瀬戸物って非常に焼くロットが多いんですよね、はい、一回焼いちゃうと何年も在庫持たなきゃいけないということなので、もう作れないんですよ。もう陶器からハーブへと展開をしようと決めたので、瀬戸物も作ると大量在庫になってしまうので、もう作らないで大事に売りながら、それをお金に変えて食いつなぎながらハーブを少しずつ広めてきたっていう流れなんですよね。だから親父には本当感謝ですよ僕は。瀬戸物を普通ですと自分で始めたことってやっぱり大事だし可愛いので諦められないんですよね、それを勇気を持って次のものにね、
足
を私をしてくれたということで、これはもうちょっとしっとりくる話ですけど、
なるほどね。
さてここで今回のメッセンジャー重永さんからお知らせがあります。
はい、12月の26日日曜日、午後2時からなんですけれども、私たちエクスキューズというバンドが出演するチャリティーコンサートがあります。このチャリティーコンサートの目的は、12月26日にスマトラ沖津波が起きましてですね、そこで、のできました孤児院の子どもたちへの寄付ということでチャリティーライブをやります。
はい、素晴らしいライブですのでぜひ皆さんに来ていただきたいんですが、こちらのお問い合わせ情報に関しましては検索エンジン一般社団法人スプートニクと検索してみてください。こちらでホームページに情報が出ていますので皆さんぜひご覧ください。ロハストークメッセージ、
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。